主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実を聞いた。エレミア以下の3章の22節、23節ですね。とても素晴らしいお言葉であります。私は何時の名を滅びざるわ。エホバの慈しみにより、その憐れみの尽きざるによるという、この古い訳のお言葉がしっくりくるんですけどもね。何時の名を滅びざるわ。神様の慈しみ、その憐れみの絶えざるによる。この1年、私たちが頑張ってきたということよりもですね、もちろんそれもあるかもしれませんが、私たちは愛し、私たちを導かれる神様の愛と真実に支えられてやって、ここまでやってきたということを言えるんですね。キリストイエスは昨日も今日も、常しえまでも変わることがないお方です。神は真実である。変わることのない方。神様はこちらが態度を変えたからといって、決して神様の方では態度を変えられることはありません。取り扱いの仕方を変えられることはありません。神は愛だと言ったらどこまでも愛なんですね。どこまでも真実なんですね。そして私たちに真実を求めてくださり、また真実を尽くしてくださる、そういう方になりました。私たちはこの1年いろんなことがあったと思います。良いことばかりでなく、問題もありました。苦しみもあったかもしれません。また個人的には失敗も過ちもありました。しかし神様は変わりなく、愛と忍耐をもってそんな私たちを支え続けてくださったということを覚えることができるでしょうか。だから今もなお神様の驚くべき救いの中に私たちは保たれているわけですね。そのことを覚えることができるでしょうか。ならば私たちの心からの感謝を私たちは喋ることができるわけですね。聖書が物事を捉える捉え方というのは一つの特徴があります。私はこの一年を思い返したいわけであります。そこに神様のご愛と真実というものを認めて主に感謝を下げたいわけでありますが、私たちのこの物事の捉え方、聖書から教える捉え方、一つの特徴があると申し上げておりますが、それはボートを漕ぐようなものだと聞いたことありませんか。ボートを漕いでいるようなものですよ。ボートを漕ぐ人はですね、どうでしょうか、進行方向に向かって背を向けちゃうんですよね。先に見えない。何を見えるかというと、自分が出発したところ、自分が漕いできた航跡を見ているわけ。そうすることによって、自分を支えてくださっているお方の手の中に自分がいるということをいつもこう確認するわけなんですね。来年はどんな年になるんだろうかという多くの人が漠然と不安に満ちたものを感じながら予想しております。ある人は自分の手でこの困難な時代に何とか道を切り開かなきゃならないのかを考えます。だけども私たち信仰者にとってはそうではないわけですね。我々にとりまして、未来というものはいつでもですね、過去の功績の延長線上にあるということですね。神様の変わることがないここまで本当に時々刻々豊かな恵みの取り扱いと導きを与えてくださったところ、その恵みの中にある。だから私たちは不安に思う必要はないわけなんですね。そういう意味で私たちは来年のために繰り返しもしますが、この一年をきちんと振り返ることが必要ですね。ありのままに、そこに神様がどのような取り扱いをしてくださったかということも見たいと思いますね。一年を振り返りながら神の恵みを数え、そして主に感謝を下げましょう。そのことが新しい未来への確かな備えとなるのでありますね。感謝の第2は、私が悩みの中から主を呼ぶと主は答えて私を広いところに置かれたという非常に面白い表現であります。このことであります。 一節から四節まではこれは礼拝におけるところの全ての礼拝者が心合わせてその慈しみが常しに足ることがないと神様を褒めたたえ賛美する感謝をされるそのことが進められておりますけれども 5節から私が悩みの中から主を呼ぶというこれ今度は個人的なことでありますね。個人的なことにかかってくることになりますが私が悩みの中から主を呼ぶと主は答えで私を広いところに置かれたという面白い表現であります。このことについてですね、感謝を捧げているわけですね。人生における闇の中に閉じ込められた経験だけどそこから神様が救い出してくださって助け出されたというそういうことをですね歌っているのでありますね。この悩みという言葉はですねメツァールという言葉であってこれは狭いという、ね、狭いというこの言葉が語源になっていると、ありましたね。苦難の中で縮こまった心の状態を表しているんですね。そこからね主は叫びますと答えて引き出してくださった。そして私は広いところに置かれたというこれが救いの状態ですね。そこから狭い縮こまったところからですね主の救いの御手が引き出してくださって私を解放された広いところに置かれたんだというこれは一つの表現です。よくわかりますね。助けていただいたというねあんなところから日中の幸も行かなかったところから会社は私を助けてくださった解放してくださったということをですねこういう言い方で表現してるんですね。で私たちが悩みの中にあるあるいは困難を経験するときにもう心に余裕がなくなってしまいましてパニックに陥ってしまうことがありますよね。そういうときに私たちはどういうことを言うかと言いますとねなんで私だけが私だけどうしてこんな目に遭わなければならないのか神様なんで私をこんな目に遭わせるでしょうか、ね、こういうことをね叫ぶわけでありますね。これは私たちの心が狭められて縮んでしまった時のこう叫びになりますね。神も仏もあるものかなんてこの人は言いますけどね、本当それはつらい、つらい経験になりますね。明確な答え納得いく理由などどこにもありません。不当に扱われている怒りや憤り、苛立ちが込み上げてくるわけでありますね。心が狭まられて、どんどん狭まられて、孤独に追いやられて、周りの人間がみんな敵となり、社会がみんな間違って、私たちはその時に感じるわけでありますね。クリスチャンならば、神様の愛は感じられない、なんて言い出します。神の愛だなんて嘘じゃない。神様いらっしゃるかもしれませんけれども、神様遠く離れて腕組みしてらっしゃるだけだ。そういう存在になってしまう。神様は遠い存在になってしまう。そして、こんなな現実だけが重く重くのしかかってくるのでありますね。これが狭い。縮こまった心。という状況でありますね。手元に。公正保護というこの働きの中で雑誌がですね送られてくるんですけども12月の雑誌の中に一人の方の体験がありました。おっと思ったもんですからお分かちいたします。一人の35歳の方でありますが34歳の方ですね。これはこの方が義足をつけてですね、走り高跳びやってらっしゃる。陸上歴も14年になったとありますが、義足の選手としては世界で2人目となる2メータージャンパーでありますね。日本でも有数な方でありますね。この方はですね、ハンドボールをやってたんですね。もう夢中でハンドボールを高校時代やって、めきめき上達しまして、ハンドボールの推薦で大学の進学が決まりました。2月朝の早朝この人も運転しております車が居眠り運転だったようでありますがスピードを緩めないままガードレールにぶつかってしまいました。 かせてしまったんですね。